おはようございます。まあ今日は修法にもありますし、最初も言いましたが、主の復活をですね、特に覚える、まあ、イースターあるいは復活祭ですね、ということであります。まあ、ずっとしばらく十字架についてですね、見ておりましたが、今日はイエス様のよみがえられたことをですね、共に見ていきたいと思います。私たちは生きた救い主を礼拝するわけです。まあ、通常日曜日ですね、なぜこう教会は日曜日に皆さん集まるかと言いますと、それはイエス様のよみがえられた日が日曜日ですね、主の初めの日ですから、そのようなことも記念しての日頃の礼拝ですが、まあ、特に今日はその中でも年に一度の特別な日でもあります。今日はですからイエス様のよみがえられたこと、十字架にかかられたけれども3日目によみがえられたことを共に見ていきたいと思います。今日は第一コリントの15章の、まあ、12節から20節のところをですね、一緒に見ていきたいと思います。私たちの主は今も生きておられます。確かに十字架にかかられ死なれたんですが、死と罪に打ち勝ってよみがえられたんです。で、今日の箇所は340ページになります。340ページですが、でこのイエス様のよみがえり、イースター、ね、この復活祭の時には特に覚えるわけですが、イエス様の復活というのは、よみがえられたということは、結局なんて言いましょうかね、ただイエス様だけがよみがえられたとしても、それで十分にですね、お祝いと言いましょうか、嬉しいことなんですが、でもそのよみがえり、イエス様のよみがえり、まあ、今日ですね一緒に見ていく箇所ですが、それは単にイエス様の話ではなくて、それは私たちのことでもある。すなわちイエス様が初報としてですね、という聖書に書いてありますが、よみがえられたんですが、初報というのはそれに続く私たちがいますね。ですから今日ですね、この主と主を信じる者の復活という題したメッセージですね、主と主を信じる者の復活、まあ、よみがえりですね、イエス様のよみがえりのみならず、私たち信じる者も共によみがえるというね、こういうことです。さあ12節からお読みしたいと思います。第一コリント15章の12節、340ページですが、ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活がないとしたら、神はキリストをよみがえらせたはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。まあ、とりあえずそこまでですね、お読みしますが、まあ、このようにですね、このパオロがまあ、コリント教会にですね書き送っているんですが、まあ、なぜこのような形でこのように書き送っているかというと、 まあ、12節をもう一度見ますと、ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのでしょうかという、まあ質問ですね。すなわちコリント教会の中にはある人はですね、この復活はないのだと、まあ、言っているわけです。まあ、きっとその場合はイエス様の復活はないということではないんでしょうけど、そのむしろ信者の、ね、復活はないのだと言っているんでしょうね。で、まあ、そのようなことをですね、まあ、パウロが問題としてますので、このように書いてるわけですね。で、結局パウロのこれまでのメッセージというのは、福音はですね、明らかにイエス様は十字架にかかられ3日目によみがえられた、これが福音、良い訪れだというですね、わけですが、まあ、そういうような福音を彼らは聞いて信じたのですが、こういう間違った教えがあるので、すなわち復活がないと、ね、死者の復活がないというこの間違った教えがあるので、ですからそれを正そうとしています。そしてもしですね、結局パウロがこの16節にありますが、もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。ですからまずですね、今日はですね、もしこのキリストが復活しなかったら、まあ、どういうことを意味するかを少しですね、まあ、この箇所でパオロが取り上げてますので、一緒に見ていきたいんですが、まあ、もう一度この14節ですね。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですとあるわけですね。あるいはその続く15節では、それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。すなわちこの、もしですね、キリストが復活しなかったのならば、この福音のメッセージが嘘だということですね。これまでこのパウロが述べてきたこの福音、イエス様の十字架と3日目によみがえられたことは真っ赤な嘘だというわけですね。そういうことになります。ね、この良い訪れ、この福音というのは良い訪れです。すなわちなぜそうであるかというと、私たちがイエス様によってこの罪と死から救われたからです。すなわち私たち人間はいずれもですね、罪人であり、その罪ゆえに裁かれ、呪われ、そして裁きを待っているわけですが、そのような私たちにこのイエス様が代わって裁きを受けてくださった、ですから良い訪れと言います。そしてまたこのイエス様が代わってこの裁かれたんですが、その裁きが受け入れられたというね、すなわちイエス様の十字架での死は無駄ではなかった、それもあり得るでしょ。例えば私はね、あなたの代わりに死にましょうとこう言ってもね、ありがたい反面、無意味ですよ。私は皆さんのね、罪のためには死んでもね、まあ、死んだだけでその罪はどうにも、まあ、ならないわけですが、私たちはなぜこのイエス様の十字架での死が私たちの罪の許しとなったかをはっきりわかるかというと、それはもちろん聖書はそう教えているからですが、もう一つにはそれは目に見えてですね、イエス様はよみがえったんです。どういうことかと言いますと、その罪の裁きというのは死ですから、そのよみがえったということは完全にその罪の代価を支払って支払い済んだのでよみがえったんですね。わかりますか。ですからそのよみがえりがないとしたらば、私たちの罪はその罪の代価が支払われていない、あるいはその済んでないというね、そういう意味では許しが確信できないわけですね。イエス様のよみがえり、十字架での死とこのよみがえりによって私たちのこの罪が許されたということですね。まあ、もしこの これまでパウロがコリントの皆さんに語ってきたこのメッセージ、福音のメッセージが違うとすれば、すなわちイエス様が実は蘇っていないとしたらば、そうしたらばこの福音そのものが福音ではない、良い訪れではない、嘘に過ぎない、まあいろんな宗教の中でよくあるこのごまかしといいましょうかね、そういうものに過ぎないわけですね。そしてさらにはこの箇所ではですね、もしイエス様がよみがえらないとしたらばメッセージは嘘ですが、それだけではなくて、この私たちの信仰も空虚なものだというわけですね。この14節の後半には、あなた方の信仰も実質のないものになるのです、ね、この、ね、皆さんがそういうメッセージをね、まあ、結局ないとしたら嘘のメッセージですが、そういうのを聞いて信じたんですが、まあそういう意味では空虚なね信仰、意味のないこう信仰ですよね。まあそういうふうにこう言えるわけです。17節では、そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。罪の許しがないわけです。信仰そのものは虚しいものです。意味のないものです。まあせいぜい気休めぐらいでしょうかね。そういうものに過ぎないんですね。ですからもうイエス様がよみがえっていないとしたらですね、私たちの信仰はそのようなですね、空虚なものだわけです。まあ人はいろんなことを信頼したり信じたり、まあ信仰するわけですね。でも私たちはこの嘘に頼ってもね、本当にないものに頼ったとしても、それはどうでしょうか。先ほど言いましたように、せいぜいその信頼している期間中にはある程度のこう気休めに、ね、なるかもしれません。しかしながら最終的にはそれだけでですね、終わるわけです。すなわちそれにゆくゆくは裏切られて大変な目に遭うわけですね。まあ、このような信仰、すなわちイエス様のよみがえっていないのがそうであれば、そのような信仰はですね、空虚で、でそのような信仰によってはですね、罪の許しをいただけないわけですね。でそうであれば、この17節にあるようにまだですね、自分の罪の中にいる、まあ罪許されたと思ったけれども実は違うというね、こういう大変なことになるわけです。でさらにはですね、この18節にはこうありましたね。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。で私たちの兄弟姉妹が滅びてしまったのですね。まあそれは私たちの兄弟だけではなく、私もゆくゆくは私自身もですね、私たち自身も滅びゆくんです。結局イエス様が死者の中からよみがえっていないとしたらば、まあここでは眠ってる人というね表現を使ってます。この眠るという表現は、クリスチャンのね、信者、イエス様を信じる者のこの世を去るとき、まあいわば通常言う死をね指しますね。でまあ、そのようによく聖書では使われます。なぜかといえば、まあ、皆さん昨日もどうでしょうか、眠りましたか、休みましたか、ね、そうすると朝ね起きて気持ちいいですね、まあ、よく寝てるとね気持ちいいですよね。よく寝てないとちょっとね辛いですけど、でも夜眠るということは皆さん怖がりますか。怖くて怖くて今晩ね寝たくない、まあ、子供、小さい子はねそういう子もいるかもしれませんけど、まあでもそのね普通寝るっていうことは気持ちいいことでしょ。特に疲れてたらね、よくぐっすりね眠れるっていうことは気持ちいいことです。そして朝起きてね新しい一日を迎えます。私たちこのクリスチャンもその死はそのようなものなんですね。だから 死をですね眠りという表現で使ってるんですね。クリスチャンにとって死というものは恐ろしいことではなく、次の日、ね、新しい一日を迎えるというね、新しいあの世においての新しい生活を迎えるわけです。まあ、イエス様もあのラザロについてですね、 眠っていますと、まあ、死んでいたんですが、そのような表現を使われました。でもしかしながら、もしですね、イエス様がよみがえっていないとしたらば、そうであったとすれば、この眠りという表現そのものも嘘です。すなわちよみがえらないんですからね。イエス様もよみがえっていないし、よみがえり、死者のよみがえりがなかったならば、復活がないとしたらば、これも単なる嘘であり、そしてまあせいぜいの気休めですね。ですからそうであれば、その信者はまあこの滅んでいく、滅びゆくとね、まあその永遠の命をいただいたと思いながらも、実は滅びゆくというね、そういうようなことであり、まあそういう意味ではまたその兄弟姉妹と再びお会いできるというね、期待を持っていますが、そういう期待も持てない、あるいは持ったとしてもそれは単なるまあ気休めに過ぎないわけです。さらには19節にはですね、もし私たちがこの世にあってもあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。で、私たち、もしイエス様が復活していないのならば、そうであれば私たちのこの望みが空虚なものなんですね。意味のないものです。空っぽです。偽りものです。その単なる望みです。一時的にはそのようにですね、気持ちいいのかもしれませんが、最終的には大変な状況になり、裏切られてしまいますね。パウロはそういう私たち、まあ、もしその単なる希望だとしたらば、そしたらば私たちは全ての人の中で一番哀れなものですとこう言うんですね。一番哀れなものです、ね、どうでしょうか。パウロは例えばね、気休めだけでも希望というのはいいことだと言っていないんですよね。なぜかと言いますと、どうでしょうか、特に当時のねクリスチャン、まあ、今でもある意味そうかもしれませんが、特に当時のクリスチャン、特にパウロの生涯を考えますと、多くの迫害に遭ってますね。日頃さまざまな大変な目に遭ってます。例えばこの15章の30節にはこのようにありますね。またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たち主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私たちの誇りにかけ誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いをしようではないかということになるのです。結局そうですよね。もしもですね、この永遠というものがないのならば、もし私たち死者の復活がないのなら、私たちはそういうことを単にですね、空虚に、まあ、望んでるとしたらば、意味なく望んでるとしたらば、まあ、そういう意味ではパウロはそのような私たちは最も哀れなものだって言うんですね。哀れなもの。パウロはさまざまな迫害、大変な目に遭ってます。私たちも主と共に歩むため、主にお仕えするため、いろいろと犠牲も伴うわけですね。でも私たちはそれはこの復活もあるし、永遠を目指してるし、主と共に永遠に住めるというそういう思いで喜んでそういうのに甘んじるわけですね。でもそれがもしもですね、単なる、まあ、気休め程度のね望み、すなわちそこに何の中身がないとしたらば、本当に哀れで、もしそうであればですね、ここにあるように、この明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかというね、まあ、この世だけのね楽しみのために生きようではないかと、まあ、そういうような当時のね教えもありましたがね、まあ、キリスト教の教えじゃないんですけどね、 教えもあったんですが、その方が当たってますよとこうパウロは言うんですね。死者の復活がないとしたら。でも幸いにね、聖書は19節で終わらないんですね。一番哀れですとおっしゃってるんですが、20節続きますと、しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られましたと、まあ、言い切ってますね。しかしという大きな言葉ですね。これまで言ってきたことは全部間違ってます。イエス様は蘇ったんです。ですからそういうねことを考えると、そういう意味ではこの福音のメッセージは真実なんですね。嘘ではありません。パウロは結局このコリントの第一手紙の15章のこの一節からですね、このイエス様のよみがえりというのをですね、歴史上の出来事に基づいて福音を語ってきたし、この福音のベース基盤というのはね、単なるこう誰かの空想のこう想像ね、想像したものではなくて、そうでなくて歴史上の実際の、まあ、出来事なんですね。ちょっと読みますと、15章1節ですね。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、ケパとはペテロですね、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者も いくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。あるんですね。このパウロが述べ伝えた福音のメッセージは嘘ではありません。歴史上の出来事に基づいたお話です。イエス様が確かにその聖書の示す通り十字架にかかられたんです。すなわち旧約聖書にはすでにそれが予言されてましたが、そのように事実歴史上十字架にかかられましたし、そして事実歴史上彼は葬られましたし、そしてまたそれだけではなく3日目によみがえられた。これも聖書の約束通りですね。そしてその証拠に多くの方にがこの生きた、すなわちよみがえったイエス様と出会いました。まあ、最初はペテロとね、今日礼拝の最初に私たち読んだ箇所ではここには取り上げていないんですが、その先には女性たちですね、マリアなどに会ってますが、そしてまあ、この箇所では弟子たちや、あるいはその一度に500人以上ですよ。まあ一人二人ですとね、何かこう想像妄想というかね、そういうのはこう何かちょっとね心配するかもしれませんが、500人ですよ。500人は一度に妄想というのはこれはなかなかないことだと思いますけど、そのようにイエス様が現れましたし、そしてその後には他の弟子や、あるいはこの最後にはパウロ自身もこのイエス様とお会いしたということですね。ですからイエス様は生きておられます。確かによみがえられたんです。だからこの福音は嘘ではなく、まことであり真実ですね。 イエス様がよみがえられたんです。イエス様がよみがえられましたから、ですからもちろん私たちの信仰はこの誠です。誠の信仰ですね。偽りではありません。私たちはこのイエス様を救い主と信じ、このイエス様を信じると罪許されますと神様が約束しておりますが、それは誠です。信頼できるお方です、ね、イエス様が約束しました。新約聖書読んでもですね、自分が死ぬこと、蘇ることをですね、何度も前もっておっしゃっていましたが、その通りに主はなさったわけです。そしてこの罪の許しの唯一の道は、このイエス様を救い主と信じることです。誠の信仰ですね。でそういう意味ではイエス様が蘇られたのですから、ね、しかし今やキリストは眠った者の発砲を通して死者の中から蘇られましたとパオロは言い切ってますから、ですから先ほど私たちの兄弟姉妹がもしイエス様が蘇っていないとしたらば、この滅んでしまったとありましたが、ここではこの眠った者の発砲として死者の中から蘇ったとありますね。眠った者の発砲、このね、先ほど触れたようにイエス様が私たち信者の者のために命を捧げ、そして蘇られたんです。そして発砲という表現ですね。この発砲という表現はすなわちどういう意味でしょうかね。最初になるこの稲がそれに続く稲を意味しますよね。そうじゃないですか。ですから発砲というのはイエス様がまず最初によみがえられたんですが、それに続く私たちのことを意味する表現ですね。すなわち私たちもそのよみがえりに預かるわけです。そういう意味ではクリスチャンは死を恐れる必要はないんですね。この15章の55節からですね、見ますと、この15章の最後の本になりますが、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。勝利を与えてくださったんですね。私たちはイエス様が死と、罪と死に打ち勝ったんですが、そのイエス様がその私たちにもその死と、罪と死に打ち勝つその勝利をですね、くださったんです。初法なんです。私たちはそれに続くんです。そういう意味では私たちの兄弟姉妹が生きておりますおられるんです。もうね、召された、この教会ではあまりそういう方々ね、いないんですが、まだ始まって間もないのでね。でも、例えば私たちは長く幕張教会にいました。本当にだいぶ年数の経つね、教会、歴史のある教会ですから、ですからそこにいる期間中本当に葬儀も結構ありました。それから離れてからもね、本当に愛する兄弟姉妹が時として天に召され、ね、そういう方々とまたお会いできるというね、ことを私たちは確信します。この私たちの兄弟姉妹が今もですね、生きておられる、この世ではないけれども生きておられるね、蘇るというねことです。そしてこのイエス様が蘇られたのですから、ですから私たちの望みは誠の望みですね。偽りのものではありません。イエス様は生きておられますから、だから私たちはそういう意味では、先ほど見ましたように、このパオロが何て言いましたですか、このような望みだけを抱いているとしたらば、私たちは最も哀れだと言っておりました、ね、でもイエス様は確かによみがえられたのですから、ですから私たちは最も哀れではなく最も祝されたものなんですね。私たちの望みはこの世にはなく永遠にあり、救い主がくださる永遠の命にあるわけです。で私たちはこの世のものにこの希望を寄せるのではなく、 この主イエス様に寄せ、そしてそれは決して絶望に終わらない、ね、その誠の希望ですから、確かにそれは私たちに素晴らしい喜びと実を結ぶわけですね。さて、そういうことですから、イエス様が確かによみがえられたのですから、そのことを受けてですね、今日私たち、今日集まっている私たちには、それはじゃあどういう意味を持つのかということを最後にですね、見ていきたいと思います。で、まずこの死を信じた私たちへの意味ということをまずですね、一つ見ていきたいと思いますが、この第一コリントの15章の58節、一番最後のね、節ですが、このようにあります。第一コリント15章の58節。ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技を励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。知っているのですから、ありますね。で、まずこの、じゃあ私たちこの主を信じた者への意味、兄弟姉妹とかありますね。私の愛する兄弟姉妹よ。で、まずこのおすすめとしては、固く立って動かされることなくとありますね。冒頭にもそんな表現でしたよね。この二節だったでしょうかね。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのではないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです、ね、保っていれば。あるいはその前にはですね、それによく立っている福音ですというね、というのが一節の後半にありますが、まあとにかくその福音にいただいたこのメッセージにですね、固く立って動かされることなく、すなわち例えば死者のよみがえりがないというようなね、間違った教えに惑わされないで、福音をいただいたままですね、イエス様は十字架にかかられ、葬られ、3日目によみがえられたのだ、そして私たちの初歩を通して、ね、イエス様はよみがえったの、私たちもこのよみがえりの希望を持っているんだというね、ここに固く立つならばということが一つありますね。というのもどうでしょうか、私たちはいろいろと時には困難にあったり、あるいはまあ間違った教えと巡り合うこともありますね。そういう時に困難ゆえ、あるいは間違った教えに耳を傾けるのではなくてですね、いただいた福音をそのまま信じ続けるというね、ことが大事です。そしてその上、まあ、すなわちその福音の上に固く立って動かされない中で、なおかつ、いつも主の技に励んでいなさい。とありますね。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。知っているから、知っているのですから。とありますね。結局この固く立つこと、福音を手放さないで、そこにですね、信じ続け、頼り続けることが一つと、もう一つはそのような信仰の中でこの主にお仕えするということですね。私たちの労苦は無駄でない。なぜ無駄でないんでしょうか。時には無駄に感じるかもしれませんね。明日こうしたでもどうにもならない、ね、思うようには進まないというね、無力さというかね、こうなんか無駄に思えてしまうようなこともあるわけでしょうね。ありますけどね。でもなぜ私たちは確信持てるんでしょうか。これは無駄でないという確信、それは勝利は保証されてます。それは私たちのゆえの勝利の保証ではなくてね、勝利の主にお仕えしているとすれば、この勝利の主は勝利を与えてくださるということですね。ですから無駄でないということを私たちはね、確信できるんです。まあ私たちは今この住む世の中ね、それは滅びゆくんです。去っていきます。いや、実は私のこの住んでいるこの体もね、 この私は今この体の中に住んでますけど、この体そのものも滅びゆくんですね。朽ちていきます。でもそれでですね、私は慌てる必要はないんです。新しい、ね、体が用意されてます。新しい世が世界この天において用意されてますから、ですからそれが私たちの希望であり、だからこそその無駄でないとね、というようにこのパウロが言っているんです。私たちの希望はこの世にあるのではないんです。この世やあるいはこの体に期待するのであれば裏切られます。だんだんね、年取っていきます。体がいろいろ衰えていきます。だんだん思うようにいかないのがそうですよね。避けられません。でもクリスチャンはこの世この体に期待を寄せるのではなく、この主の備えた新しいこの世、新しいこの栄光に満ちた体にですね、期待を寄せていますから、ですから無駄ではないということをまず覚えますね。だから私たちはそういう意味ではイエス様を信じた者としては、その信仰に立ち続けることと、その信仰に立っているゆえに主に心から使えるというね、こと、この2つ2点ですね、1つ言えるわけです。さあ、そしてまたこの主をまだ信じていない方々への意味というと、まあ、このイエス様は生きておられます。これはなかなかないわけ、なかなかというかね、ないわけですよね。死んだ人が生きるというね、イエス様は生きておられます。そしてこの罪と死に打ち勝ったんです。そしてその勝利を罪深い私たちに与えようとしておられるんです、ね、先ほどもあの55節から見ましたよね。主お前の勝利はどこにあるのか、主お前の棘はどこにあるのか。主の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。これはもちろんイエス様を信じる者への勝利ですね。同じくこの15章の21節見ますとこんな風に書いてますね。というのは、まあ、20節では、しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中から蘇られました。というのは、死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人の人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです、というねことですね。23節も、しかし各々その順番があります。まず初王であるキリスト、次にキリストの再臨との時、キリストに属しているものです。結局、まあ、今回のシリーズの中で見てきたような話ですよね。アダムの罪により私たち一人残らずこの罪人として生まれ、そしてそのまま行きますと、自然のままに任せますと私たちは死にます。しかしながらこのイエス様が私たちに霊的な誕生を与えるために来られたんですね。そして私たちはイエス様を救い主として信じると、罪許され、そして生かされ、そしてこのよみがえりを期待できるんです。そのために主が来てくださったんですね。アダムによって全ては死ぬ、キリストによって全て信じる者は救われる、ね、永遠の命をいただく、命に預かる、よみがえるですね。そういう意味では、まだ安さも信じておられない方、ぜひですね、ご自分の罪を認め、そして主イエス様を信じるように本当に心からお勧めします。そうしますと、あなたも、ね、私たちと同じくこの誠の希望が持てます。主にある希望です。そうしますと、あなたも私たちと同じくこの死に打ち勝つ者として、勝利者としてですね、歩めるんです、ね、主イエス様が勝利を得たからです。ですからぜひこのイエス様を信じるように進めます。まあ、このコリントの教会ではある人は、 このよみがえり、ね、死者のよみがえりを否定していました。そんなのはないと言っていたんですが、しかしながらそれは福音のメッセージの非常に重要なね、中心的な部分です。決してそれは否定できない。否定したとすれば、主イエス様ご自身もよみがえらないし、もしもそうであれば、このメッセージそのものも偽りであるし、私たちのこの信仰も 空想であり、空虚であり、また私たちの愛する兄弟姉妹も滅んでしまったし、私たちも滅びを、ね、しか期待できないんです。あるいは私たちの望みは本当に意味のないものです。でも幸いに、この20節、しかし今やキリストは眠った者の発音を通して死者の中からよみがえられました。そうなんです。今日はこのイースター、この復活祭、イエス様をよみがえられた時を記念し覚える、特にね、覚える日です。私たちの死は死んだままではありません。葬られたままではないんです。イエス様の墓は青森にありますけど、嘘ですね。行ってきましたよ。でもそれは嘘なんですよね。そこにはいません。そしてまたそのイスラエルにもいません。蘇ったんです、ね、生きておられます。ですから私たちのメッセージね、この福音は誠です。信仰も誠であり、そしてまた私たち主を信じる者には命が与えられ、永遠の命が与えられ、この希望は誠の希望であり、ね、そういう意味では兄弟姉妹、この信仰に固く立ち主にお仕えするというね、このパウロの最後の勧めを覚えたいと思います。まだイエス様を信じておられない方、ぜひですね、今日主イエス様を信じるよう改めてですね、お勧めしたいと思います。そうしますと、あなたもこの希望に満ちた人生、そしてよみがえりという希望を持ちつつですね、主にお仕えし歩めるわけです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることもでき感謝いたします。主イエス様のよみがえられたこと、今も生きておられることをもう一度御言葉から確認でき感謝いたします。そしてまたそれが私たちにどういう意味を持つのかも見ました。そのゆえ私たちも本当に希望に満ちた復活の希望を持つことができるクリスチャンとして、そのことをまず感謝いたします。そして今日まだイエス様を信じておられない方も、その救いの必要を覚えられますように導いてください。兄弟姉妹もその信仰の上に固く立ちながら、心から必死に主にお仕えできる、その奉仕は、そのロークは決して無駄でないということを覚えながら歩みますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま。